藤田のぞみです。10月1日水曜日の幼稚園便り、この番組は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けします。今回の幼稚園便りは弥生幼稚園さんにお邪魔しています。まずは高橋舞先生にお話を伺います。高橋先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。ちょっと季節が変わってきた感じがしますね、はい、朝夕と寒いなと思う日も増えてきましたけれど、お子さんたち様子はいかがですか？
そうです、確かに朝登園の時はちょっと肌寒い感じはあるのかなとは思うんですけど、日中は割とちょっと汗ばむようなところもあるので、子どもたちはすごく変わらず元気いっぱい過ごしてるかなとは思います。
ね、今先ほど LINE させてもらって、お子さんたち様子見ますと、スモークの下がね、ノースリーブだったり、
そうですね、肌着だったりとか、
いろんな格好されていて、まあ、ちょっとね、おっしゃる通りで、日中はちょっと暑いなっていう日もまだまだ続いているかなって、そう、ね、寒暖差もね、気になるところですけれども、元気そうですね。
そうですね、あの運動会の練習もあったりして、余計にこう体を動かす機会が増えているので、暑さに負けずにまだまだ頑張って活動してるかなと思います。
そうですか。で、まあ、ちょっとその季節の移りの中で外での活動も増えてきたでしょうかね。そうですね、
本当にあの、本当に暑かったあの夏の、まあ、ことを思うと、まあ、外には出やすくはなってはきたのかなとは思うので、園庭で遊ぶことも増えたなとは思います。
晴れたですね、嬉しいでしょうね、外出られるのはね。その元気な皆さんの2学期の様子を少し教えていただこうかなと思いますけれども、2学期、まあ、9月が終わろうというタイミングで来させていただいてはいるんですけれども、どのようにお過ごしでしたか？
そうですね、まあ、まずはあの長い夏休みも終わって、はい、でまあ、2学期が始まって、あの子どもたちはまあ夏休みの間もこう預かりでこう来られてる子どもたちもいたんですけど、まあ、でもクラスで過ごすっていうのは久しぶりの2学期のスタートなので、もう友達と会うことを楽しみにしてたりとか、夏休みこんなことしたよっていろんなお話してくれたりとか、はいはい、であのスタートはしたかなっていうところですね。で、まあ、いろんな行事もイベントもある中 で、はい、で今はまあ運動会に向けてもちょっと活動してたりとかっていうような感じではあります。
そうですね。イベントとしてはもうすでに何か終えられているものもあるんですか？
そうですね、まず、ちょっと9月にあったのが、敬老の日の、近くの予定で、はい、地域この八重ヶ丘 の、 あの地域の敬老会の方にお越しいただいて、はい、こう交流会っていう形で、はい、こうそれぞれクラスにこう入っていただいて、子どもたちとまあ歌を歌ったりとか触れ遊びをしたりとか、あと一緒に幼稚園の給食を食べていただいたりとか、はい、
そうなんですね、
っていうようなあの活動がありました。
あ、もう本当にじゃあお昼まで一緒に、ね、一緒に過ごしていただく、ね、ということだったんですね、はい。どうでしょう、おじいさまおばあさま地域の方たちが来られてお子さんたちと触れ合う様子なんかはいかがでしたか？
そうですね、なんかすごくこう温かい時間だったなとは思うんですけど、子どもたちももちろんあの嬉しくって、でこういろんなこれも見てほしい、あれも聞いてほしいとか、一緒に遊びたいという気持ちであの活動してたんですけど、あの地域のこの敬老会の方もあのすごくこう喜んでくださって、あの子どもたちに元気をもらいましたっていうのを、そこをおっしゃっていただけたので、それも良かったなとは、はい、思います。
そうなんですね、はい、であの地域の方との関わりがすごく多い園さんだなっていつもお聞きしていて思うんですけれども、なんか積極的にこう地域と関わろうという取り組みをされているということなんでしょうか？
そうですね、もうな長年、こう地域でこう例えばこう自治会とか連合会とかも、こうされている方々がすごく長年されている方も多いので、こう幼稚園のこともずっと前からこう見守ってくださっててっていうところで、こうさらにこうつながりも深まっていってて、いろんな活動をこう一緒に関わりながらさせていただいているのかなというふうには思います、ね、
嬉しいですよ ね、 そうですね、あの、本当に園だけではなくって、その周囲の大人の方たちもしっかりと見守ってくださって、ね、一緒にこう育てているような感覚になれますよね。そうですか、お子さんたちも喜んでらっしゃったということ で、
そうです、ね、
いい時間でしたね、
はいはい、
そして、うん、お芋掘りにも年長さんにも行かれたというふうに伺ってるんですけれども、
はい
ね、これもまた季節の、ね、取り組みというか、
そうですね、
秋らしいですよね、
はい、もうあの地域の方のところちょっと行かせてもらって、
あこれも、
うんそうです
ね、いやいや丘の中ですか、
まあ、ではないんですけど、うん、年長組はあのお芋掘りはあの J の方でお願いさせてもらって、はい、農家の方にも、うん、あのお世話になってあの芋掘りは行かせていただいています。あの幼稚園のバスに乗って、
うん、あ、はい、そうなんですね、ちょっとした遠足になりますよね。
そうですね、はい、
そのお芋はもともとお子さんたちが苗植えなどされてたんですか。
あ、まあ、あのしてはないんですけど、うん、
育てていただいて、
そうですね、
うん、そうなんですね、
子供たちそれぞれがもう芋を掘って、うんうん、でお家に持って帰って、はい、お家でいただくっていう形で、
お芋今年はどうでしたか。たくさん、
あのたくさんでした。あの大きいものから小さいものまで、いろんな、はい、大きさと形といろいろあっていっぱいついてたの で、
あの
すごく喜んで、
う
ん、はい、
ちょっと今年すごく暑かったので、
うん、そうですね、
なんか出来はどうかなって思ったんですけれど、
農家の方もなんか心配されてるような感じではあったかなと思うんですけど、すごく立派なお芋たくさん出していただきました、
ね、いろんな大きさや形があって初めて見るっていうようなものもあったのかなと思いますけど、
う
ん、
そうですね、
お子さんたちはどうでしょう、お芋さんに触れて。
そうですね、うん、もうとにかく見つかったお芋を見つけた時にまず大興奮で、
ね、宝探しみたいですもん ね、
そうですね、で掘るのもやっぱりスコップ持って行ってるんですけど、やっぱなかなかちっちゃいスコップでは難しくって、でこういろんな農園の方とか、で、まあ、先生たちが大きなシャベルでちょっとお手伝いしたりとかっていうので、こう引っ張って抜けてまたそこで大喜び で隣の子の見て、これこんなんこっちはこんな取れてないって言いながら
大きいの取れたよ
っていう、そうですね、なんか見せ合いこもしながら、はい、喜んで3株掘らせていただいたので、
はい、1人、まあたくさん
ね、なかなかたくさん一生懸命掘って、
うん、
あの喜んでしてたなとは思います。
そうですか、はい、ねえね、たくさん掘って、うん、お持ち帰りされたお家で食べられたんですね。
あ、そうですね、う
ん、
はい、
どうでしょう、そのなんか感想なんかをすでにおっしゃってますか。
そうですね、多分クラスではお話ししてるんじゃないかなとは思います ね、
すね、
ちょっと私とはお話できてないんですけど
ね、
なんかこれにあれこういう風にしてもらうとか、うん、こんな風に食べたいとかいう話をいろいろ帰り道からずっとしてたので
ね
きっとそれを叶えてくださってるお家の方もいらっしゃるんじゃないかなとは、はい、思います。ちょうど今日給食に少しだけその時のお芋、あの幼稚園用にもちょっと掘らせていただいたので。
そうだったんですね。ちなみに幼稚園での献立は何になってますか。
さつまいもの甘煮かな、
はい
はいですね、
うん、
今日ちょうど入ってたので、それはその時のお芋だよって言ってました。
そうですか、嬉しいですね、はい、自分た
ちが取った
お芋っていうのは ね、
そうね、
格別だと思います、うん、季節を感じられるそんな9月ですね、はい、敬老の日もそうですし、はい、お芋さんもそうですし、はい、そしてこれから控えているイベントなんですけれども、運動会の話先ほど触れてらっしゃいました、はいはい、運動会ちょうど今練習をしているところですね。
そうですね、はい、ちょうど、うん、今週予行練習もあったり、
あ、
もう当日はもう来週の土曜日
ですね、10月11日ですね、はいはい、
になるんですけど、そうですね、もうあの運動会に向けての練習がだいぶもう その活動がもうメインに
そうですよ、ね、
なってきてるかなとは。
もうそれこそ外で活動ができるようになってきてちょうど良かったですよね。
そうですね、思いますね。
ちなみに今回はどんな競技ですとか演目というか。
そうですね、あの学年によって、まあ、あのそれぞれあるんですけど、はい、まあ、例えば年少組さんとか3歳のだったら、まあ、かけっこしたりとか、
はい、
こう音楽に合わせてダンスをしたりとかっていうところで、年中3になって一つ大きくなったら徒競走になって、ちょっと順位を決めるような徒競走してみたりとか、であとはこうよく言う障害物競争みたいな、はい、幼稚園では自由競技って呼ぶんですけど、自由競技に挑戦したりとか、あとはあとダンスもしますね、年中さんは。でまた年長になったら今度は、まあ、同じ徒競走と、であとリレーがあって、はい、あるので今度はチーム対抗で、あのバトンをつないでっていうのでこう頑張っているのと、あとはこうダンスじゃなくてソーラン節と、
はい、
で少しソーラン節をするのと、で組体操をするのと、
はい、
っていうのが年長ですね。
ですね。
あとは、まあ、2歳児クラスさんとか、
はい、
であと、連携園の弥生キッズの方、保育園の方の、はい、親子の方たちにもこう一緒に来ていただいてるので、まあ、あの親子ダンスみたいな形でちょっと一つプログラムを作って親子でダンスをしてもらう
という、
はい
はいね、
プログラムもあります。
そうですか。その年齢、うん、学年に合わせて、
そうですね、
こうだんだんこうできると言いますか、はい、挑戦するものが変化してい
く、そうですね、
かけっこと競争、はい、リレーもそうですし、そうですね、そうですか。で、年長さんは最後の、ね、園の中では最後の、ね、そうそうですね、運動会になりますけれど、なんでしょう、そのソーラン節とか挑戦するとなると、やっぱりこう気合が入るもの
でしょうか。そうですね、うん、やっぱりこう日に日に練習を重ねる中でだんだんこう掛け声もちょっと声が大きくなってきたりとか、なんか最初はやっぱりどうやってするんだろうってちょっと不安なところもあったのが、だいぶこう少しずつ自信を持ってできるようになってきたのかなっていうふうには思うので、なんかすごく、はい、意欲的に取り組んでくれてるんじゃないかなとは、はい、思います。
楽しみですね。もうまずはね、ね、お休みされる、家事で休みされる方もね、いらっしゃるというふうに聞いてますけれど、ね、みんな揃ってできるといいですよね。
そうですね。
はい、わかりました。運動会楽しみです。そして11月は何か控えてらっしゃいますか？
そうですね。縁祭りと作品展が同じ日にあるんですけど、うん、はい、縁祭りの方は基本的にはあの保護者の方がこう考えてくださるこうお店をこう開いていただいて、でこうみんなでこうそこに遊びに行ってっていうような形になるんですけど、作品展の方はあの子どもたちがこの4月からこういろいろ作ってきたような作品を展示したりですとか、この作品展に向けてっていうのでこう作る作品を展示させてもらったりとかっていうあの行事があります。
それは保護者の方に見ていただく
ということですかね。はい、
例えばどんな作品を今年は作ってらっしゃるんでしょう。
今作っ、うん、ちょうど作ってるもので言う と、うん、例えば、木を木片を使って、うん、で金槌でこう釘打ちをして作る作品、これは年長組なんですけど、
それも難しそうですよね。
そうですね、あの少しずつ、まだ、ちょうどもうすぐ始まるんですけど、今からこうちょっとずつやっていくところだったりですとか、あとは年中組がこの張り子、あの膨らました風船にこう紙をずっとこう貼っていって、いうのに今もそれは年中さんも取り組んでるんですけど、もう何重も何重も重ねて、しっかりこう固い、卵って呼んでたんですけど、いろいろこう作って、はい、こうなんか色を塗ったりして、それを飾れたらいいねっていうので、作ってたりとかですかね。あとはあの陶芸の作品もあったりとか、
そうなんですね、
幼稚園に電気釜があるので、
お聞きしたことありますね。
それもちょっと飾らせてもらったりとか、あとはなんか空き箱を使って制作する学年があったりとか、いろいろですね。もう2歳児クラスから本当に年長組までいろんな作品を飾れるかなと思います。
なんかもうそれぞれの学年でこう想像力が豊かになりそうな、ね、取り組みが見られますね。それも楽しみですね。縁祭りと作品展が同じ日に11月には行われるということで、ね、運動会が終わったらまたこちらの準備も進んでいくんですね。楽しみです。さあではこの後少し年長さんの、今回前回はゆり組さんが登場してくださったんですけれども、今回はひまわり組の皆さんがお声を聞かせてくださるということですので、この後皆さんにお届けしましょう。聞いてください。さあそれではここからは年長ひまわり組の皆さんにお話ししてもらいましょう。ではお願いします。
こんにちは、やよいよ走ります。リレー
皆さんありがとうございました。さあここまでは年長ひまわり組の友達、お二人お休みがいらっしゃったということで、今日は24名のお子さんたちが声を届けてくださいました。すごく練習してくださってたんですよね先生。
はい、
向井先生すごく元気だし上手ですね皆さん。
そうですね本当に、はい、元気いっぱい頑張ってくれました、
ね、初めは、ね、皆さんこう一つ時でおしゃべりするの難しいかもっていうお話を伺ってたんですけれども、実際にお会いすると大丈夫です、はい、ということで、ね、
よかったです、
ね、バッチリお話をしてくださって、ね、はい、ね、セリフはもちろん決めてくださってたんですけれども、うん、運動会楽しみにしている様子ですね。なんか生き生きとしてお話されてるなという印象だったんですけれども、
普段から元気いっぱいのクラスなので、
本当ですか、
それがそのまま出たんじゃないかなと思います、
うん、ね、徒競走とかリレー一番目指してということだったので ね、はい、頑張ってほしいですね、うん、さあ先生それでは今ここまでは年長さんが声を聞かせてくださってたんですけれども、はい、最後に未就園児さんのお話をしていただこうかと思います、はい、いつもご紹介いただいているのが親子クラスですね。
そうですね、はい、
これがすいません改めて何歳のお子さんが対象になりますか、はい、
1歳児と2歳児それぞれ2クラスあります、はいはい、
それぞれのクラスで1歳児、はい、2歳児クラスですね、
は
い
は
い、
これで、うん、そうですね、2歳児クラスの方は、はい、未就園の方であれば3歳児の子も、
あ、
はい、参加できます。
なるほど、はい、園に所属されて、ね、お子さんであればということですね、はい、なるほど。この親子クラスでは例えばどんなことができるんですか。
そうですね、例えば夏場だったら感触遊びでこう、水遊びをしたりですとか、泥遊びとか、この間は作った寒天で遊んだりとか、しますし、あとはこうゆっくり親子でこう触れ合い遊びをしたりですとか、あとはまあこうそのイベントっていうか活動だけじゃなくて、こう自由にちょっとおもちゃを使ってこう遊ぶ時間も取るようにはしてます。すごくなんかいろんな活動、運動遊びとか体を動かす時もありますし、いろんな活動をしていただけるかなと思います。
でお父さんお母さんもご一緒にご覧
になって
、ね、はい、一緒に過ごすということなので、はい、安心してね、お子さんと
来られますよ ね、
園の中で過ごすということなので、はい、これお日にち曜日などは決まってるんですか。
はい、1歳児の方は、はい、月に2回で火曜日ですね、
はい、
で、2、3歳児の方は木曜日、
はい、
こちらも月2回ですね。
はい、なるほど。1歳児クラスが、月2回の火曜日で、2歳児クラスこちら3歳の子も来られるということですけれども、木曜日に月2回ということですね、はい、今年度どうでしょう。もう、ね、2学期差し掛かりましたけれども。
そうですね、はい、一応まだその定員というか、いっぱいになってない状態なので、もしご興味ある方いらっしゃったら、いつでも今年度もまだ入っていただけるかなと思います。
はい、じゃあ今年度まだ途中だけどっておっしゃる方でも、
そうですね、
一度ね、はい、ぜひ問い合わせていただいて、はい、園の様子なんかも見つつ、ね、検討していただけるといいですね、
はい、
ちなみに来年度、
はい、
年度ごとのお申し込みですね。
そうですね、はい、
来年度はどうですか。
そうです、来年度もまた、改めて募集させていただくような形になるので、
はい、
きっとまた2月頃ぐらいから、ホームページ等でお知らせができると思います。
わかりました、はい、ね、今年もあれだけれども来年度から検討しようかなとおっしゃる方は、ね、はい、2月頃ホームページ更新される頃にチェックしていただいて、
ね、
はい、お問い合わせお申し込みということですね、はい、親子クラス、1歳児さんのクラスと2歳児さん、そして3歳児さんの未就園児のクラスということです。さあ、そしてこの未就園のお子さんに向けて新たな取り組みも幼稚園さん、はい、という幼稚園さんでは準備されているということなんですよね、
はいはい、
ぜひ紹介していただけますか。
はい、子育て支援広場っていうような形で、
はい、
0歳から2歳の未就園児のいる親子を対象にしたママと子広場っていうものを、
はい、
ちょうど来年の4月から、
はい、
スタートできたらっていうので、今、はい、 考えています。で、その4月からまあするので、それに先立ってっていう形で、この10月からちょっとプレオープンみたいな形で、はい、あの来ていただけたらなっていうのに今のご案内していってるようなところです。
ママトコ広場というお名前ですね、はい、あの先ほどご紹介した親子クラスは1歳児さんからでしたけれども、はい、こちらは0歳のお子さんも参加できるということですね、はいはい、例えばどんなことがこの中ではできるんでしょうか。
そうですね、一つお部屋をまあ開放しているような形になるので、うん、まあ、そのお部屋で、まあ、親子でゆっくりちょっとこうおもちゃ使って遊んでもらうような時間があったりですとか、うん、いろいろこうイベントも まあ、ある日ない日があるんですけど、はい、ある時にはこうベビーマッサージにしたりとか、こうママヨガ、ちょっとお家の方にもちょっとこう参加してもらえるママヨガの企画ですとか、で、あとはこう絵本の読み聞かせの、あの方に来ていただいて、読み聞かせしていただいたりとか、こうどういう絵本がこう0歳や1歳の子にはいいのかってちょっと教えてもらえたりとか、そういう時間も作っていけたらなというふうには考えています。
お子さんがこう過ごすっていうこともそうですけれども、お母様も一緒に来られて、ね、ちょっとリラックスするような時間も持てたりですとか、子育てのヒントにもなるような時間だったりということですかね。これはちなみに、はい、親子クラスの方は有料
ですね。そうですね、どちらは登録料も必要で、もう登録していただいて、年間で登録していただいてという形にはなるんですけど、こちらのさっきのママとこ広場の0歳からの方は、はい、基本的にはもう無料という形で、そうですね、もうイベント自体も特に、お金いただかなくてっていうので、はい、出してもらえたらなとは思ってます。
なるほど。ちなみにこれは、もうお日にちなんかは決まってらっしゃるんですかね。今年はプレオープンという形になるということですね。
そうですね、次の回ともと、10月の22日の水曜日ですね、
はい、
でそれからもう大体月2回か1回の、まあ、水曜日に行うような形になってます、
はい
はい。
なるほど、はい、基本的には、10月の水曜日からのスタートということでプレオープンされる。で、ね、はい、今お聞きの方たちがお申し込みされようと思えば、はい、一番早くて10月22日水曜日から参加ができそうだということですね、はい、お時間決まってらっしゃいますか。
10時から12時までを使っていただけるというような形です、はいはい、
なるほど。
なので、まあ、12時まで絶対いないとということもないですし、
うん、あ、そうですね、そうなんですね。じゃあオープンしてる間は、来る時間も、
来る時間もまあ10時から空いてはいるので、大体その時間ぐらいっていうような、もう絶対この時間に来てくださいっていう感じでも、まあ、今は最初プレオープンの間はかなとは思うんですけど、
あまりこう時間、まあ、決まってますけれども、うん、時間にこう追われることなく、
そうですね、
ゆったりと、お子さんの様子もありますからね、
はい、
ゆったりと来ていただいて過ごしていただいてというイメージですかね。
イベントがある日ってなると、うん、何時からしますよっていうのはまたご案内する形になるのかなとは、思うんですけど、
はい、基本的には、まあ、園の中でこうゆったり過ごしていただく、
そうですね、
はい、先生ともお話をすることができ
る、そうですね、はい、
そんなようなお時間過ごしていただいて、はい、時にはそういったそのヨガですとか、
そうですね、
ベビーマッサージといったイベントも入ってきますよということですね、はいはい、これが利用料無料で、プレオープンされるということですので、
う
ん、まずは試していただいてね、はい、お母さん同士のこう関わりも、ね、生まれそうですしね、
そうだったら嬉しいなと思います、
ね、幼稚園さんの、ね、元気なお子さんたちの様子も見られますし、す、ね、
はい、
雰囲気っていうのも知っていただけるかと思いますので、まずは参加していただけると嬉しいですね、はい、これママとこ広場10月からスタートする分に参加されたい場合はどうすればいいですか。
そうですね、まずは幼稚園に連絡いただけたら、はい、いついつに参加したいんですっていうので、
はい
はい、ご覧くださったらなとは、はい、
まずはではお電話をということですね。
はい、
では高井先生すみません、お電話番号を教えていただけますか。
はい、559-2322 です。
はい、ありがとうございます。弥生幼稚園さんのお電話番号です。復唱いたします。079-559-2322、559-2322までお問い合わせお申し込みください。今年度はプレオープンということで、お試しをしていただいて、本格的には来年度の4月からスタートするということですよね。 はい、0歳のお子さんから2歳のお子さんまでの親子で参加していただけるということですので、ぜひ皆さん試してみてください。高橋先生ありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。ありがとうございます。
今日の幼稚園出入りは弥生幼稚園さんにお邪魔しました。次回は10月15日水曜日、神話幼稚園さんの予定です。次の配信もどうぞお楽しみに。幼稚園出入り、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。